新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社中部製器製作所代表取締役社長堀田章二郎さんにお聞きします。自動車業界を中心にさまざまな分野の精密な部品を手掛ける中部製器製作所、寸分の誤差も許さないという信念から生み出される製品の精度は業界屈指の高さを誇ります。シャフト類、ノズル、バルブ、取り付け金具、ミクロの世界を作り出すためには機械も人も常に創意工夫を追求し続け、なおかつ万全の品質管理と厳しいチェック体制が欠かせません。まもなく創業100年、新たな切削加工の可能性や需要を模索し、世の中への貢献を目指し続ける中部製器製作所が描く未来とは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社中部製器製作所代表取締役社長堀田章二郎さんにお話をお伺いします。堀田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、簡単に会社のご紹介をさせていただきました。自動車業界をはじめさまざまな分野の切削加工部品、精密加工部品を手掛けていらっしゃるということなんですが、簡単にどういった部品になるんでしょうか。
現在弊社ではですね、はい、コンピューターのついた旋盤、まあ、旋盤というのは金属を削る機械なんですが、はい、その中の NC 自動旋盤という加工設備を用いてですね、1000分の1ミリ単位の精度でコントロールした精密切削加工部品を生産しております。はい、自動車関連のエンジンの周りの部品、燃料噴射とか、それとエンジンのバルブを調節する部品ですね、それと、まあ、自転車関係の高級自転車のブレーキの部品ですね。ほうほう。それと、まあ、ガス機器の点火する部分に使われたりですね、それから医療機器の使われる部品と、そのようなものに提供させていただいております。
まあ、素人の私が今の話を聞いて率直に思うのは、おそらく相当細かい部品なんだろうなという印象なんですが。
はい、そうですね。私どものサイズは直径が32ミリまでの材料から削るということで、32ミリ以上の直径のものは削れないんですね。そういう小物に特化した設備を揃えておりまして、その中で仕事を受注していくというやり方をしてきました。
32ミリですから 3.2 センチなわけですよね。
そうですね。
もうわずか指先サイズですよね。
そうですね。で、まあ、細いものは、ね、直径1ミリぐらいのものもございます。
そうですか。それを削るんですか。
そうですね。それは手じゃなくって機械が、はあ、プログラム通りに削っていくと、そのような動きをしております。
そうですか。2025年にはなんと創業100周年を迎えられます。おめでとうございます。
ありがとうございます。
このものづくりの地愛知において県内屈指の設備台数を保有され、ミクロの世界、切削加工の可能性を追求し続けているということなんですが、もともとの生業というのはどういった形だったんでしょう。
そもそもの創業はですね、私の祖父が昔の軍隊でその鍛冶屋の仕事を覚えたですね、で馬の蹄鉄とか、そういう作る仕事をついてまして、それを覚えて家戻ってきて始めたというのが始まりですね。まあ、それが1925年なんですが、名古屋の大勢の近くにですね、まあ、家のすぐ裏に小屋を作ってというようなことで、まあ、始めたのものですね。はい、で最初はやはり農機具を作ったり修理をしたりというようなことで来ております。で、まあ、戦後ですね、父が戻ってきまして、2代目としてですね、今日の小物切削の、業種に転換いたしました。はい、その前はちょっと大きなものもまず削る、それから小物という転換なんですけども、祖父が鍛冶屋をやって稼いだお金を父は全部機械、中古の機械を買うのに使ってしまって土地がなくなってしまったということだけども、事業はつながったという、事業が始められたというようなことになっております。
25年に100周年を迎えられますが、まあ、まさに堀田社長の堀田家の ものづくりの DNA とともに歩んできたという100年ですね。
そうですね。現在の地に移ってからしか私は生まれてないんですけども、はい、まあ、やはりです工場というよりは工場といいますよね、うん、工場のその匂いとか、人の動きとか、まあ、そういうのを見ててやはり、やってみるというか興味が湧いて、まあ、会社に入ったというような経緯ですね。
なるほどね。だから生まれた時から工場独特の油の匂いとか、
そうですね、
ウィーンという音とか、
そうですね、
ああいうものがあったってことですね、
は
い
は
い、
まあ、それが自然な、ね、音として入ってきて、まあ、嫌いじゃなかったという、
ね、なるほどね、
そういうことですね、はい、
で2000年でしたよね確か、
はい、
この地区東海豪雨というものが、はい、襲いました、
はい、
私も経験しましたが大変だったようですね。
そうですね、あの時はですね突然やっぱり雨が夕方から降り始めて、はい、もう3時間ぐらい雷が続いたらもう水が上がったっていうことでした、うん、はい、でその時は会社とりあえず連絡があって駆けつけたんですけども、行ったらもう国道19号から、うん、両横はもう水の中っていうことで、
はいはい、
まあ、水の中を歩いて、まあ、工場へ行ったんですね。で24時間の工場だったので、うん、無人で動いてたっていうところで、うん、まあ水の中でどうしようというような話にことになりました。ただ幸いにはですね、水は上がったんですけども、外から水が上がってくるのを見てると、うん、あ、もうすぐ床に入るなと思う前からですね、実は会社の床のひびから水が吹き出てきたんですね、はい、でそれが非常に地面を通ってろ過されたきれいな水だったんで、うん、まあ、まさに透明感のすごい水が出てきたということで、うん、それが先に工場に入って外からの泥を防いだというような効果があって、うん、まあ、それが非常に栽培して大体1ヶ月で、うん、機械が元へ戻ったというようなことでございましたね、うん、
まあ、春日井市にある24時間無人で稼働しているこの工場1階部分が、まあ、ほぼ浸水してしまったということで、まあ、幸いだったのはいわゆる泥水、泥水で機械が浸ってしまうとこれ大変だったんですが、
はいは
い、綺麗な水だったっていうのが幸い。
そうですね、それは非常に印象に残ってることですね、
うん、そうですか。まあそれでも、うん、精密機械が水に浸かっちゃうわけですから、それなりの修理掃除は必要だったんじゃないですか。
そうですね、その時にはですね、まあ先ほど NC 装置を作っているメーカーさんがですね、うん、1ヶ月はこちらに人を派遣していただいて、ほうほうほう、まあ、まずプリント基板を外して洗剤で洗うんですね、うん、で洗って布団乾燥機を入れて、うん、その乾かす装置を段ボールで作って乾燥させていくという、うん、そういう作業をしていただいたり、ね、でもう一つは機械メーカーからはその床の油とかそういう掃除をずっと1週間ぐらい来て手伝っていただいてということで、うん、まあ、よそからの助けは非常に良、うん、かったということで、
ね、
感謝しておりますね。
そうですか。さあ、堀田社長、これまでいろんな決断をされてきたと思います。いくつかその大きな決断をご紹介いただけますか。
なんですかね、あんまり決断というのは大きなことはしたことないんですけども、まあ、印象に残っているのはですね、その水の入った工場を作るときにですね、まあ、そこはもともと郊外に24時間を稼働できる工場を作る、うん、要は騒音に対して強い工場を作るということで作ったときにですね、はい、土地をまず買うときにどうしようという話になりまして、うん、父と共同でそこを買おうという決断をしたわけなんですけども、その時の決断がやはり自分の中では一番大きな出来事でしたね。まだ結婚して子供が生まれてすぐの時でして、はい、まあ、先はちょっとわからないんですけども、うん、妻がですね、まあ、それに賛成してくれたっていうので、うん、まあ、行こうっていうことでですね、まあ、それが24時間の現在の流れを作るきっかけになったと、まあ、そのように考えております、うん、
さあ、今後のお話を伺います。昨年8月には春日井に新工場建設されました。でますますキャパシティの拡充を図っているんですが、中部精機製作所の今の課題そして展望をお聞かせください。
カーボンニュートラルというのが今世間の流れでありまして、はい、まあ、いろいろ報道されている通りにやっぱり動いております、うん、現状ですね、自動車はまだ生産は高水準で、コロナがありましたけども今高水準に戻って始まっておりますので、現状としてはいい状況なんですけども、ただ今後考えると新しい部品を置き換えていく必要がどうしてもあります、うん、
はい、
まあ、EV になっていきますと部品がはるかに今の作っている部品が減ってしまうので、はい、それにはやはり新しい部品を受注するということですね。で現状はやはり供給を続けながら新しい部品を受注して会社を続けていくということを考えました、
うんうん、
まあ、その意味でですね、新しい工場を昨年作りまして、まずキャパシティを作る、仕事を増やすにはですね、まあ、技術の力ももちろんですけども、 量を生産する力が非常に大事なんですね。仕事があってもそれをできますかって言われた時にできますよっていうのはやはり仕事が来てから工場を作って機械を出るとは間に合わないですね。お客様も大体そのようなことで今空いてる工場があれば発注するよっていう話が多いですね。まあ、そういうことで前もって準備をするというようなことを考えております。で、まあ、従来はですね、今までのお客様からの顧客の要請、こんな部品があるよということに答えるような営業をしてきたんですけども、まあ、展示会等へですね、積極的に出展して制作の必要な方のですね、新たなお客様をですね、開拓してつながって、まあ、行きたいというふうで、現状はですね、そういう営業の方法に少し変えております。
うん、そうですか。中部製器製作所としては和やかに顧客に満足を、新鮮な感覚をという社是があります。一方、堀田社長ご自身大事にされている言葉あったらお聞かせください。
はい、まあ、どっちか言いますと、心がけていることなんですけども、行動の根底でやっぱりやってるのは、まあ、一生懸命に動こうというようなことで、まあ、何かあったら何事にも興味を持って、新しい仕事であれば新しい仕事にどうやって作ろうかとか、そんなことをいろいろ考えてですね、立ち向かいたいというふうに考えております。まあ、仕事はいつも張り切って臨みたいと、まあ、そんなようなことが私の行動の基本になっております。
そうですか。はい、まあ、まだまだお若い堀田社長でございますので、今後もものづくり、この地域のものづくり大国を支えてください。
はい、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は株式会社中部製器製作所代表取締役社長堀田章二郎さんにお聞きしました。